光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音自由教会協議会グレース宣教会二条チャペルです。グレース宣教会二条チャペルはグレース宣教会の18番目の開拓教会として2010年奈良県香芝に設立されました。近鉄大阪線二条駅を降りて西に歩いて5分、中和幹線の大阪8丁目の交差点のところにあります。綺麗な新街道が2015年に建てられ、地域の皆さんのためにオープンしています。韓国のプロテスタント教会から派遣されたハ・チャボン牧師が二条チャペルにおいて奉仕しています。二条チャペルでは日曜礼拝を午前10時30分から行い、また子どもたちの日曜学校を午前9時から行っています。またどなたが来られてもよいアットホームな雰囲気の中でお話しできるオープンファミリーの集いを毎週火曜日午前10時30分から行っています。また聖書の学び会としてバイブルスタディを木曜日午後7時30分から行っています。そして地域の方々に安らぎのある空間や文化空間を提供するためにテコンドー教室、ハングル教室などを行っています。ネイティブの韓国人が指導し、地域の方々に仕えています。教会の電話番号は 0745-78-2303 0745-78-2303。 住所は香芝市穴虫 99-1 です。どなたでもお気軽にぜひおいでください。日本福音自由教会協議会グレース宣教会二条チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会ハ・チャボン牧師の聖書のお話、命のパン、お聞きください。
私は約13年前に韓国から日本に来ましたが、韓国に行った時にはパンをあまり食べませんでした。月1回くらい食べるくらいでした。あまりパンが好きではありませんでした。しかし日本に来てからよくパンを食べるようになりました。今は週に何回もパン屋さんに行ってパンを買って食べます。日本のパンは本当に美味しいです。美味しいパンを販売しているところには、多くのお客さんがパンを買いに行きます。遠いところから美味しいパンの味を味わうために行くのです。しかし、人々はどんなに美味しいパンを食べても、すぐお腹が空いて、またもっと美味しいパン、新しいパンを求めます。しかし、聖書を見ますと、本当に美味しいパンを紹介しています。美味しくて食べるなら、新しい力が出るパンがあります。そのパンを食べるなら、永遠に生きることができるのです。それは神のパンです。神の御子、イエス・キリストが、このようなパンを人々に紹介してくださいました。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものですと言われました。それを聞いて人々はいつもそのパンを私たちにお与えくださいと願いました。その時、イエス様は次のように言われました。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は、どんな時にも決して 乾くことがありません。イエス様を信じるなら、どんな時にも決して飢えることがなく、乾くことがありません。イエス・キリストを自分の人生の救い主と信じ、自分の心に迎え入れるなら、自分の犯したすべての罪が許され、永遠の天国に入っていくことができるのです。イエス・キリストは2000年前にこの世に来られました。罪人である私たちを、その罪の苦しみ、罪の地獄から救い出してくださるために、神であるイエス様がこの世に来てくださったのです。聖書は、すべての人が罪を犯して天国に入ることができないと語っています。神様は、心の中の悪い思いも罪だと言われました。友達に向かってアホという人も地獄に落ちると教えています。私たちが人生の最後、神の前に立つとき、罪があるなら絶対天国に入ることができません。ですから、イエス様が私たちの罪の身代わりとなって、私たちの罪のために刑罰を受けてくださいました。十字架につけられ、死んでくださいました。しかし、イエス様は3日目によみがえられ、すべての人々の救い主となられました。神様は、イエス様が私たち人間のために死んでくださり、よみがえってくださったことを信じ、自分の罪を心から悔い改めるすべての人々に、永遠の命を与えてくださると約束してくださいました。イエス様は永遠のパンです。皆さん、永遠のパンであるイエス様を信じて、飢え渇くこともない素晴らしい人生、幸せな人生を、豊かな人生を歩んでまいりませんか。
続いて、グレース宣教会二条チャペルの信徒、内藤雅代さんの信仰体験談、本当の愛を孫雲樹さんの代読でお聞きください。
私は29歳の時、仕事や人間関係を失い絶望し、これからの人生をどうやって生きていこうか大きな壁にぶつかりました。昼も夜も落ち着いて眠れず、ひたすらさまざまな本を読みました。その中で、マザー・テレサとその綾子さんの本に出会い感動したことを今でも覚えています。マザー・テレサがイエス様に列車の中で出会い、私は乾いていると言われたエピソードを読んだときは、まるで自分の中の乾きが見透かされているように思い、深い愛を感じ、号泣しました。そして私は、寝ても覚めても神様に祈り求めました。そうすると、さまざまな不思議な経験をしました。一番私の心をつかんで離さなかった出来事は、亡き母の誕生日に、夢の中で私の中に、光の玉が生えてきて、その瞬間、意識が宇宙まで行き、私たちがこの世界に誕生した時の愛が、体中から溢れ出て、ただただ心が温かくなり、涙が止まりませんでした。私は本当の愛とは何かを祈り求めていたので、私がこの世界に誕生した時の愛が、本当の愛だと感じて、それがこの生きている世界のどこにもないと思い、大変ショックを受けました。では、私はどこで何をしたらいいのか。神様は私に愛を教えてくださったが、私はそれをどのように、どんな形で表現したらいいのか。 3年間悩みました。私は3年間さまざまな宗教の責任者や信頼できる人に相談しましたが、誰も私が腑に落ちる答えをくれませんでした。32歳の時、主人に出会い、相談するとハー先生に相談するといいよとアドバイスをいただき、二条教会に行くことにしました。初めて礼拝に参加し、その後ハー先生に相談すると、あなたはそれをなぜだかすでに分かっているからここにいるのでしょうと言われ、私の心は不思議と安心しました。それから時間がある時にハー先生との聖書の学びが始まりました。その中でマタイの福音書5章46節から48節の言葉が与えられました。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。修正人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟だけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことを知ったのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。私がそれが人生の指針だと思い、自分の人生の救い主はイエス様ただ一人だと確信し受け入れました。そして私は自分の罪を悔い改めて、もう一度新しい人生をスタートさせたいと思い、約1年後洗礼を受ける決心をしました。神様の導きにより主人と一緒に洗礼を受けることができました。自分ではどうしてもできない心の問題を神様はイエス様の十字架の血潮によって解決してくださることを心から実感できて、感謝の気持ちでいっぱいになりました。どんな悲しいことがあっても祈り求めると御言葉が与えられ、神の家族が私を支え励ましてくださり、いつも私の中には平安が与えられています。まだまだ未熟者ですが、神様と神の家族に仕え、困っている人や悩んでいる人たちの力になれるように、日々聖書を読み御言葉に聞き従い、自分の信仰を磨いていきたいと思います。ありがとうございます。